はい、2部になりますが、時刻はですね水曜日の、夜11時になってるんですけれども、もうちょっと早く収録しようかと思ったんですがね、見事に、帰ってきて夕飯食ってから4時間ほど寝てしまうという時間もったいない状態になってしまって、今すごくへこんでる、ところなんですが、昨日ね、喉痛い、なんてこと言ってましたが、薬飲んでね、ゆっくり寝たせいか多少は良くなったんですけども、今は鼻水もね、詰まる。鼻も詰まってるという状況で、もう喋るのには最高に向いてない。しかも寝起きっていうね、もうどうしようもない状況で、やっていこうかなと、思っておるわけなんですが、あれですね、一部で仙台の、話してきましたけれども、続きと。いうことをちょっとだけ話そうかなと思うわけなんですが、まあライブ終わったところまで、話しましたけれども、まあライブ終わり、まあここからですね、通常ならバス、電車等で帰るのかもしれませんが、数年前、すごく昔ですね、ナベキューとユズのライブに仙台に行ったことがあって、その時もね、行きは電車で行って、まあ、リフ駅からね、バスで行くという形を取ったんですよ。だから行くときに今回も、あ、ここそういや、ナベキューと来た、あ、こんな駅だったな、みたいなことを思い出したんですが、その時のライブの時に帰り、ものすごいやっぱ混むんですよね。で、もうバスで帰るつもり、バス電車で帰るつもりだったんだけど、もうその瞬間はもう人の波というかバスに乗る人たちの列を見てですね、あ、ダメだ。タクシーで帰ろうっていうことを思って、タクシーで帰った記憶があったので、今回ももう、花から帰りはタクシーにしようっていうことを決めてたわけですよ。で、タクシー乗り場まで、その数年前、ナベキューと、帰ったことを思い出しながらね、確かこっちにタクシー乗り場あったな、みたいなことを思いながら行ったら、見事にタクシー乗り場ありましてですね。まあそこからタクシーに乗ったわけなんですけども、まあこのタクシーが非常にスリリングなタクシーでございまして、まあ乗るじゃないですか。で、渋滞はできてるんだけども、さほど、こう、通る道を、タクシーの運転手さんが選んだ道がですね、まあ僕は全然わかんなかったんですけども、その仙台に住んでるね、友人の話によると、ちょっと若干遠回りなんだけども、空いてる道を選んでくれたらしいんですよ。多分そっちの方が早いと思ったんですよね。まあ、乗って走り出しました。1分2分経たないうちに気づいたよね。あれ？ちょっとこのタクシー早くね？っていうことを気づきまして、なんかすっげえ G かかるし、流れる景色がすごく早いな、なんてことを思ってですね。こう、後部座席からちょっとこう運転手席の方に乗って、さっとスピードメーターを見たわけですよ。100キロ。通常の道路ですよ。100キロ。おっと？っていうくらいのスピードで出し始めまして。で、だいたい90から100を常にアベレージで出し続けるというタクシーで。しかもですね、急な車線変更。前に車がいるとなれば、すぐにでも車線変更、うん。車と車の間を縫っていくように車線変更していく、そのタクシー。なんでしょうね。ディズニーランドのスプラッシュマウンテンをはるかに超える恐怖。すごかったのよ、本当に。いや、ぶつかるよ、ぶつかるよっていうレベルまで近づいての車線変更だったりするから。マジビビりまくりましてですね。で、大体、だんだんこう仙台の、中心部に近づいていくにつれて、やっぱ車の数も増えていくから、スピードそのものは落ちてくるわけなんですが、それでも、間を縫うような車線変更は健在でしてですね、とてつもない恐怖感を味わいながら、仙台の、僕が泊まる予定のホテルに、着くという形になりましてですね、ライブ後の興奮がすごくあったわけなんですが、その興奮も一瞬にして冷めるような、タクシー降りた瞬間に、すごくいい人だったの、運転手のおっちゃん。ちょっと若干怖そうなんだけど、すごく気軽な感じのですね、いい人だったんですが、タクシー降りた瞬間。いやー、いい人だったんだけど、怖かったーっていう話を、友達とするっていう感じで。で、まあ、タクシー降りて、ホテルにチェックインしまして、チェックインして荷物だけ置いてですね、すぐ外に出まして、で、また友人と合流し、とりあえず、光のページェント、わかんないけども、というのが、ありましてですね、仙台の、まあ、観光ですよね。来るこのクリスマス時期、ということで、まあ、母親からも見てこいなんてことを言われてたんですね。まあ、ちょっと見に行ってみようじゃないかと。泊まってるホテルがすごく近かったので、見に行ってみようじゃないかということで見に行きましてですね。まあ、もちろん東京とかね、大都会には及びませんが、一本の道路の両脇にある木に、をライトアップという形だったんですが、僕、まあ、光のページェント、名前そのものは知ってましたけれども、どんなものかは一切知らなかった。なので、こう、なんて言うんでしょう。赤とか、緑とか、いろんな色の ライトを使ったイルミネーションだと思ってたわけ。したら、その、長い一本道を単色、白ですよね。で、飾り付けてるというもので、確かにすごいんだけど、ちょっと思い描いてたのと違ったから、ああ、こんなもんかって思ってしまうっていう。しかも、その、なんて言うんでしょう、道路があって、まあ、わかりやすく、上り下りの道路がありますよね。すれ違う道路の間に遊歩道があって、そこを歩けるわけなんですけれども、なんでしょう。まあ、クリスマスイルミネーションですから、ロマンチックな雰囲気を想像しがちですが、人が多すぎる。誰か一人でも立ち止まればぶつかって、全く動かなくなるような状況なので、ロマンチックも何もあったもんじゃねえよと。こんなとこカップルで来ても楽しいもんじゃねえな、なんてことを思いながら、光のページを見ましてですね。まあ、その後は、飲みに行くと。二人で飲みに行くという形だったんですが、まあ、すごく混んでましてね。12月15日土曜日ということもあってか、まあ、忘年会シーズンというのもあるのかな。でも忘年会だったらね、金曜日の夜とかにやりそうですが、非常に混んでまして、居酒屋3、4軒行ったんですけども、どこもいっぱいで、30分から1時間待ちという状況でですね、なかなかこう、飲み屋が見つからない中、やっとでのことで、飲み屋に入りまして、そこからはね、まあ、若干タクシーの恐怖で、興奮は冷めましたけれども、それでもね、ライブ楽しかったっていう、その帰り道に一切喋らなかったんですよ。飲んでる時に、ライブの感想は言い合おう、みたいな、ことを決めてたので、お酒を飲みながらですね、非常にライブの話で盛り上がりながら、僕普段飲みに行くと、ビールってほとんど飲まないんですよ。飲んでも最初の一杯くらいだけど、最初の一杯を、ビールそんな得意じゃない。30分、40分かけて飲んでしまうんですが、今回はですね、まあ、その、ライブ中水分補給もしてませんしね。非常に喉が渇いて、興奮してるというのがね、一杯はやっぱここビールしかないでしょ、と思って、ビール頼んだらめっちゃうまくてね。最高だな、このビールって思いながら、ものの5分くらいで一杯目飲み終わるという、僕にしてはハイペースな状況で、まあ、そのすぐね、次からはゆずみつサワーに切り替えるっていうね、ビール1杯、ゆずみつサワー8杯くらいの感じで飲んできましてですね、非常に楽しい夜を過ごし、ホテルに帰り、そこからね、若干こうテレビでも見ながらね、まったりしようかななんてことを思ってたら、お酒が回ってるせいかすぐ寝るっていう。だいぶ回ってました。という感じで1日目が終了しました、ね。まず2日目になるわけなんですが、2日目も、その、付き合ってくれた友達、レイズの一緒、ライブに一緒に行った友達がですね、二日目ちょっと仕事で、付き合えないと、付き合ってもらえないというところで、まあ、一人で街を歩くことになってるわけなんですが、その泊まってたホテルが、もうほんと、最後の最後に、どこの仙台のホテルも埋まってる中、最後の最後偶然あった一軒なんですけども、プラン的に、12時にチェックアウトしていいですよ、っていうくらい。普通は10時なんだけども、12時にチェックアウト OK ですっていうプランだったので、起きてですね、まあ9時頃起きて、10時に出ようと思えば出れたんですけども、まあ急ぐ必要はないと。で、テレビつけたらですね、NBA の試合をやってたので、まあ、それ見ながらダラダラダラダラ準備しまして、11時ぐらいにチェックアウト、しまして、そこから仙台、市内を歩いてたわけなんですが、まあ仙台市内、特にこう、ホテルに観光案内の、冊子みたいなのがあったんですけども、それ見てても、まあ、特に行きたいところもねえなと。じゃあどうしようかってなった時に、まあ、仙台駅を中心にですね、まあ、都会、東京、大阪、名古屋に比べれば、大したことはありませんけれども、まあ、数点のオタクショップ、アニメショップがあることは、すべてね、調べてあったんで、それを巡ろうというところでですね、まあ、アニメイト、虎の穴、ゲマズ、メロンブックス、ボークス、などなど、七八件を、練り歩くっていう作業をしまして、まあその中でもね、やっぱボークス、初めて、行ったんですけれども、まあ僕、マブラブというね、作品が好きなんですが、まあそちらの戦術機なんかもね、飾ってあって非常に興奮しましたけれども、まあそんなこんなで、11時から、2時半くらいがね、アニメショップ巡り、特に、途中どこかに寄ったりすることもなく、飯食いに行ったりすることもなく、ちょっと牛タン食おうかなと思ったんですよ、2日連続で、ね。だけどちょっと店やっぱ混んでるんで、日曜日だったし、まあいいやと思って、特に飯食うこともなくですね、オタクショップ巡りをひたすらやり続ける。で、ちょっと、タバコ吸いたいなと思ったら仙台駅前に戻り、仙台駅前でタバコを吸って、じゃあ次行くか、みたいな。全くもって無駄なことをしまして、で、2時半くらいからですね、まあ帰りお土産、等を買いまして、3時半に帰宅と いう形を、取らせていただいたわけなんですけど、まあそんな感じでですね。まあちょこちょこハプニングはありつつも、まあ楽しい時間を過ごせたなという感じなんですが、まあぶっちゃけだらし二日目は無駄だったなっていう、ね。結果何も買ってないからね。オタクショップでも。どうなんだろうっていうところではありますが、まあ楽しい仙台旅行をしたという話でございました。なんだかんだで結構喋ってしまいましたね。ここらで、ミニ番組行ってみたいと思います。今週、ナビキュー、になりますね。ナビキューのハットトリッカーです。お聞きください。どうぞ。
はいどうも、ナビキューのハトトリッカーです。テイク2です。編集したものを、テイク1で編集したものをまあ上げようとしたらデータが消えまして、テイク2です。同じことを喋るのってね、本当難しいですね。なんかどうしてもさっき喋ったことをなぞっちゃう感じになってね、そうするとなぞるってことはさっきここいらなかったんじゃないかなって思うところをはしょってはしょっていくんで、すげえ短くなるんですよね。まあいいことですけどね。くだらないいらない部分を喋らないわけですから、質としては上がってる喋りがテイク2はできると思うんですけど、前回放送で喋りました、放送作家コースの同期のみんなと、同じく同期の芸人さんとでやった自主ライブが無事終了いたしました。パチパチパチパチ、しかも大盛況の中、終わりましてね、満席ですよ。満席でございますよ。60人70人くらい入るところで、本当、備え付けの座席がいっぱいになって、さらにはパイプ椅子も7個8個くらい出すというくらいの状況になりましてね、本当大盛況で、ライブの内容も大盛り上がりで、本当に、帰りに面白かったよとか言ってもらってね、本当に良かったです。良かったですね、大盛況。本当芸人さんたちはね、僕と同期ってことはまだ1年目の人もいるわけで、そんな中でよく面白いなって思って。まあ、よく面白いなって失礼な言い方かもしれないですけど、なんかちゃんとしてますね、ほんとね。ネタももちろんそうですけど、ちょっと企画コーナーがありまして、あったんで、まあフリートーク的な能力も求められる中、逆にね、その企画の方が面白かったって言ってもらえて、まあそこは放送作家コースとしては、してやったりな部分なんですけど、やっぱり本当ネタだけじゃなくて、本当今は喋り、フリートーク的な能力も求められててね、両方できないと売れないのかなって思いましたね。すごい芸人さん、すごい。そして次回は、12月に本来はやる予定だったんですけど、どうも1ヶ月に1回だと、みんなのスケジュールと合わなくてできないというわけで、2ヶ月に1回になりまして、次回は1月の中旬くらいに行われますライブです。まあその時ね、ここでね告知できたらねかっこいいと思うんで、まあ今回でも本当大盛況で、お客さんもいっぱいで、もう前売りというか、前日くらいにはもういっぱいになるんじゃないかって予想が出るくらいだったん で、次回も下手したらね、そんな状況になったら告知したところでね、せっかく来てもらっても入れないという状況になるかもしれないんで、告知したら、お客さんが入ってない、チケットが売れてないということなんで、よろしくお願いします。というわけで、セルフレジがね今東京を侵食してますよ。セルフレジ、どうだろう、スーパーとかにあるところはあると思うんですよ。イトーヨーカドーとか西友とか、なんだろう、大きいところのスーパーだとセルフレジが普通のレジの横に 2,3 個置いてあるっていうのがあると思うんですけど、まあ自分でやるレジですよ。店員さんがおらず、自分でバーコードに読み取って商品を袋詰めしてみたいなのがあるんですけど、それが今度は蔦屋にも来ましてね、五反田の、東京の五反田の蔦屋にセルフレジが導入されまして、まあ新しいもの好きとしては僕は行くわけですよね。 で、ピッピッピってやって、まあ、タッチパネルの指示に従えば簡単にできるんですけど、ね、逆に言えば、これからあらゆるもののレジって店員さんが必要になってくるのかって話でですね、雇用問題ですよ、雇用問題。今、選挙期間中ですから。もうこの放送の時にはもう選挙終わってるんですね。じゃあ僕がどの政党に投票したかを言っても大丈夫ってことですかね。あんま良くないですね。ね、選挙とか政治についてはね、下手に語るとめんどくさいですし、あと、なんて言っても面白くないですから。喋んないですけど、セルフレジね、本当スタヤのまず、レンタル CD とかはバーコード読み取らせて、で、タッチパネルでピッてやって、で、お金入れて、終わりですよ。それだけなら、ほんと自分でもできるわけで、で、スーパーも現時点でセルフレジってものがあるわけですから、あと、コンビニもある意味できるってことですよね。スーパーができるってことはね。ほんとね、これから何もかもセルフになる可能性がありますよ。どうします?何でもかんでもセルフになっちゃったらね。本当バイトでレジの店員さんとかがなくなるってわけですよね。何でバイトするしますかって話で、ねえ、難しいですよね。何でもかんでも機械化なった方が僕的にはありがたいかもしれないですけどね。いやー、でもまあまあ言ってしまえば、将来的にはなんていうか、勝手にスキャン、出口のとこで商品カゴに全部入れて、そのセルフレジすら通らずに出口をスッと抜けると全部スキャンされて、勝手に商品を全部ピーって読み取って、でさらに、銀行からの引き落としも勝手になるみたいなのが絶対将来的になりますよね。そういう風になりますよね。だからね、今後レジの店員という文化がなくなるんじゃないかと僕は危惧しておりますね。レジの店員さんって結構伝統文化的な、伝統芸能的なところあるじゃないですか。あの店員さんすごいなとか思ったり本当にたまにしますしね。そういうのがなくなるのはどうかなと勝手に危惧しております、このセルフレジの流れに対して。というわけでね、もう12月です。良いお年をですね。というわけで、ナビ系のハトトリッカーでした。良いお年を。ダダン。
はい、ナビキューどうもありがとうございました。まずは、あれですね、ライブ、お疲れ様でした、ということなんですが、まあ、盛況だったようでですね、どういったものだったのか、僕もちょっと気になる、ところで、まあ、2ヶ月にね、1回開催なんていう話をしてましたので、機会があればね、見に行ってみたいなと、まあ、チケットの方は、ナビキューの方で何とかしてくれると思うので、見に行ってみたいなとは思いはするんですけれども、それだけのために東京に行こうとは思わない。うん、はっきり言うけれども。なので、たまたま何かしらの用事で東京に行くってなった時に、ちょうどそのライブがありますよ、みたいな時だったら行くかなっていう感じね。しかもさ、それ行った場合さ、多分ライブ後にさ、ナビキューはナビキューで打ち上げとかやってるわけでしょ。僕と付き合ってくれる人いないじゃん。そんなんつまんないから、多分行くことはないと思います。まあ、ナビキューがプロになったら、まあ、いろいろと見に行ってみようかな、みたいな。プロになるでしょう。ということで、まあ、セルフの話してましたけど、セルフレジ。まあ、盛岡だとそんなに多くは見ませんが、たまに見かけます。けれども、僕は非常に苦手。やったことはない。一回、友達とちょっとやってみようかってやったことはありますけれども、なかなかこう、自分でやろうっていう機会はないんですが、ツタヤとかまでセルフになってんだね。すごいね。全然考えられないね。僕もまあ、人と話すのは苦手ではありますけれども、やっぱレジとかそういうところでは、いた方がいいかなっていうことは思い、人がいた方がいいかなっていうことは思って。で、例えば、まあ、ツタヤとかだったらそうでもないか。回転落ちるでしょ、多分。すごく忙しい。例えばコンビニとかだとさ、どうしたってこう、自分でやろうと思えば時間がかかる。でも、どうなんだろうね。今、それこそナビキューも言ったけど、銀行必要としては言ったけど、電子マネーが今すごく多いじゃないですか。まあ、東京とかね、都会の方に行くと、タスポじゃねえや。 スイカとか、その辺でも今ほら、コンビニでそれで支払いできたりとか、まあお財布携帯的な、スマホになってからそれどうなんだって話かもしれませんけれども、お財布携帯的なので自販機でジュース買えたりとかっていうのを考えれば、本当ただこう、ピッピッスキャンして物をやって、電子マネーでピッてやっちゃえば回転はすごく早くなるのかな、なんてことは思いますが、実際お金をどうしていくのかってなんかこう難しそうなね気がしますけれども。ただ、セルフなんてありえねえって思ってるけれども、セルフといえば今もうガソリンスタンドはすっかりもうセルフが定着しましたよ。僕昔、原付乗り始めた時にセルフの、給油所、ガソリンスタンドっていうのはもうでき始めて、行って近所にもあったわけですよ。ただ僕は避けて、いたんですね。というのも、あれですよ。使い方がわからないものは使わない主義。な、私としましては。まあ、あれですよね。入ったことない店にも入らない主義な私はですね。なかなかこう、セルフの、給油所にも入らない。今でも入ったことがないセルフの給油所はできるだけ入らないことにしてるんですよ。ただの臆病者っていう、ところがあるんですけれども、昔もそう、入ってなかったんですよ。というのも、なんか都会だとさ、結構セルフの方がちょっと安かったりするでしょ、ガソリンの値段。だけどこっちって別に変わらないわけですよ。隣に、まあ、坂の上と下でガソリンスタンドがあって、まあ、セルフとセルフじゃない給油所なんですが、どっちも値段一緒なんですね、ガソリンと。値段が一緒なら、何も自分でやらなくても、人にやってもらった方がいいじゃないかと、いうところがありまして、まあしかも僕の場合、原付きということもありますから、たかが1円2円違ったとしても、まあ、チミリも積もれば山となるではありますけれども、さほど変わらないっていうのもあって、わざわざセルフにする必要ねえな、なんて思ってたんですが、今でもすっかりセルフに行きますもんね。入ったことない地域に行けば、人がいる友人の、給油所にスタンド行きますけど、近所でやるときにはもう慣れちゃったっていうのもあって、セルフのとこでやってて、まあでもそこのセルフの給油所は、支払いは、中に入ってて人に、レシート渡す形なので、機械のところもあるでしょ。という形なので、まあ、半分セルフみたいなところもありますけど、こう、セルフ、ツタヤまでセルフになってるってことはね、そのナビキューが言うように、将来的にはコンビニだなんだ、いろんなものがセルフになってって、人を使わなくていい。まあ、人件費が削れるってところでね、会社側としては、これ以上なことはないと思うんですが、まあ、これからどうなっていくのか。まあでもね、田舎に来るのはだいぶ遅くなると思いますので、いつのことになるのか。まあ生きてるうちに、もしかしたら完全機械化、の将来が待っているのかな、なんてこと、思っております。ということでですね、今回はこの辺に、このままエンディングに行きたいと思いますけれども、なんだかんだ言うてもですね、もう20分も過ぎてますので、結構やってるなっていう形なんですが、この番組ではメールをお待ちしております。各コーナー、各ミニ番組やって、不調たなどなど何でも構いませんので、メールを送ってきてください。メールの方、投稿フォーム、もしくは徒歩2分、@yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。でですね、コーナーに関してなんですけれども、謝っておきますが、多分、今年中というか、年末年始にかけては、コーナーの収録は多分できないと、思います。やっぱコーナーやるとなると、声張りたいんで、ね、笑ったりもしたいんですが、今こうやって声を抑えて収録している状況でコーナーやっても、面白くならない。ただでさえ読むの下手なのに、余計にこう、無理っていうところで、ちょっとね、年末年始忙しい時期過ぎるまでは、コーナーの方は、ちょっとお休みさせていただこうかな。思ってます。で、前回くらいに、勝手コピーの方で、新しいテーマ、エヴァンゲリオンの劇場版で募集します。ツイッターでも募集します。なんてこと言ってましたけども、まだツイッターで募集してないんですが、それなかったことにしてください。ネタ考えてた方いらっしゃったら本当に申し訳ないんですが、まあ、どうしても次、やるとしても、1月半ば、1月頭は無理ですね。1月1週目、2週目。早くても2週目くらいからになってしまうと思うので、ちょっと時期もね、旬も過ぎてしまうので、ちょっと今回はそこのテーマはなかったものにさせていただいて、改めてコーナーできるなっていう時になったら、改めて別のテーマでね、募集しようと思います。よろしくお願いします。本当に申し訳ございません。という形で、次回の収録更新なんですが、次回の月曜日は12月24日、月曜日ということで、ここ収録更新予定とさせていただきます。で、多分ね、ここで更新します。 というのも、その24日、もしくは今回みたいに火、水で取ろうと思っても、絶対取れない、余裕がない状況なので、21、22、金、土が休みですので、そこでちょっと収録してしまいたいなと思ってます。まあ今日水曜日なんでね、2分収録更新してるのが、もう2日後、3日後には収録しなきゃいけない状況になりますが、ちょっとそこで収録しちゃいますので、予定としてね、できないかもしれませんけれども。なので、24日月曜日に完全に更新できるかどうかはわかりませんが、収録そのものは終わらせようと思ってます。メールの方はですね、早めに、これ聞いたらすぐ送るくらいの感じで何かネタ振りしてもらえればなというふうに思います。その2日後、3日後に収録しますので、フリートークの内容もない状況なので、もしよかったら皆さんからこう、こんなこと話してくれ、みたいな。今年どうでした?みたいな。フリートーク、のね、ネタなんかを送っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、今回、もう早くない、もう26分と喋りましたけども、小声で、しかも喉痛いし、鼻詰まってるし、みたいな、聞き取りづらい放送になってしまいましたが、本当に申し訳ありませんでした。年末年始、なんとか、毎週更新、続けていこうと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、今回お送りしたのは、柏木夏目でした。